まっすぐじゃないから面白い、思ってもみなかったを楽しむラジオ番組、道草寄り道遠回り。この番組は一見無駄や失敗、あるいは不便や効率的じゃないと思われる人、こと、ものの方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、世の中の価値観とはちょっとずれてるかもしれないけど、だからこそ面白い人、こと、ものにスポットを当て、みんなで新たな価値を見出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸でございます。ここで大事なお知らせがございます。実はこの番組、道草寄り道遠回りは、残念ながら今月いっぱいで一旦放送終了となります。今回と合わせてあと2回ね、去年の11月からこの始まったこの番組をですね、まあ予想をはるかに上回るたくさんの方々にお聞きいただいてきました。本当にありがとうございます。またね、その時が来れば第2シーズンとしてね、再開したいと思ってもらいますが、思っておりますが、とりあえず、残りの2回、どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
貢献夢の種。
はい、道草寄り道遠回り第15回です。さあ、残り2回の放送をね、何を話そうかと思ってまいりましたが、ね、ゲストでお呼びしたい方もたくさんいらっしゃったんですが、まあ、今回も、まあ、最後まで、ね、一人しゃべりで行かせていただきたいと思います。まずはですね、前々回かなの放送で、僕は健康診断に行ったことがないという話をして、でその理由は、次回の放送でと言っておきながら、前回話さなかったので、まずはそこから、話したいと思いますが、ね、健康診断、僕今年で50歳になるんですけど、健康診断行ったことがないんですよ。いろいろ理由はあるんですけど、まあね、なんかね、荒探しをされるみたいで、ね、なんか言われたらどうしようみたいなのもあるんですけど、まあ僕ね、整体の仕事をして今20年目になるんですけど、まあそういったね、体のこととか健康のこととか、勉強してたり、まあお医者さんの話を聞いたり、まあしてる中で、その健康診断とかでね、例えば血圧が、130以上だったら高血圧とかね、尿酸値がどうとかね、いろいろこう数字で、まあ、判断されるわけですけど、その数字ってどっから出てるのとかっていう話があって、まあ、結局は、まあ、平均値みたいなところですよね。で、まあ、その平均値で、まあ年齢とか体格とか、性別とか、そういうのをまあ関係なく、まあ判断されてしまうと、なので、まあそれひょっとしたらあんまりそんなにこうね、直接健康とかに関係ないかもしれないですよね。まあ、例えばタバコは、ね、健康に悪いと言われていますけど、すごいヘビースモーカーでも90歳とかになっても元気なおじいちゃんもいれば、まあ、タバコを吸ったこともないけど肺がんになってしまう方もの中にはいらっしゃるし、一概にね、それがその人にとっていいとか悪いとかって言えないこともたくさんあるかなと思って、で以前ね、僕のその整体の患者さんで、ガンマ GDP だったかな、肝臓の数値ですねが、2桁で、まあ、正常 三桁になったら、治療が必要っていう数字らしいんですけど、その方はね2000を超えてたんですよそうそう、それでお医者さんにあんたこのままじゃ死んじゃうよって言われて、でもお酒をやめろって言ったら逆にね、あなたにとってはストレスになるから、まあ、お酒はやめなくてもいいけどちょっと減らして、まあ、とりあえずね薬で治療しましょうということで治療を始めたらしいんですけど、いくら治療頑張って、まあ、お薬を飲んでも1000ぐらいまでは下がってもそこからなかなか下がらないと、でどうしたもんかねということで、そのお医者さんから、他になんかこう薬は飲んでないかとか、サプリメントをね取ってないかとかってこう聞かれたら、その方はそのお酒を飲むからウコンのドリンクをね毎日必ず飲んでいると言ってたんですね。で、じゃあちょっととりあえずそのウコンのドリンク飲むのやめてみたらって言われて、ウコンのドリンク飲むのやめたら、200まで下がったというそんなこともあったんですね。だからその自分の体のためにと思ってやっていたことが逆効果になるみたいなねこともあるので、まあね、最近じゃ紅麹の問題とかもいろいろありますけど、サプリメントとか自分の体のためだと思ってやっていることがかえって逆効果みたいなこともあったりするので、まあ、健康のことに関してはなかなかねそう簡単にね言い切れないこともたくさんあるかなと思って、まあ健康診断に行ってないというね、まあ言い訳かもしれませんけどでね、この平均値のお話なんですけど、実はねこの平均値ってすごいこう罠なんですよ。まあ確かにねすごい有効の平均値もあると思いますね。例えば学校の成績とかだったら、まあ学校の中でねその大体どのぐらいの位置にいるかみたいな点数だけで見ればですよ、まあね分かることはありますが、これね面白い話があって、かつてねその第二次世界大戦が終わって間もない頃の話らしいんですけど、米軍の、その戦闘機の部隊で事故が多発したらしいんですよ、訓練中にね。でおかしいなということで、まあ、その飛行機をたくさんいろいろ調べてもどこも、欠陥はなかったと。じゃあパイロットの運転の技術のせいなのかということになって、でパイロットの人たちはいやふざけんなと、俺たちはね何もミスはしていないということで、じゃあなんでこんなにねその死亡事故につながるようなアクシデントがこんなに頻発してるんだと、最近飛行機が新しくなったせいなんじゃないかということになって、で徹底的に調べたらしいんですけど、じゃあ、コックピットに問題があるんじゃないかということで、コックピットを設計した人を呼んだらしいですね。でその時米軍のそのパイロットさんそこに400人ぐらいいたらしいんですけど、その、コックピットを、ね、設計した人は、何を言ってるんだと、僕はねここのパイロットの400人の、みんなの身長や体重や腕の長さとか足の長さとかね座高とか何から何まで全て、調べてその平均を出して設計しているんだと言ったわけですね。その平均値に当てはまるパイロットは誰もいないんですよ。結局はね、そういうことなんですよ。だからその設計された平均値で設計されたコックピットに全部がぴったり合う人は誰もいないわけなんですよね。平均値でやってたので、なのでそこでじゃあ、そのシートのね一応ちょっとずらすようにしたりとか、なんだハンドルじゃない、なんていうんだ飛行機はハンドルみたいなやつの、角度を変えることができるとか、その人それぞれの体型にちょっとね調整できるように、したということですね。そしたら事故が減ったというかもうほとんどなくなったということがあるそうなんですね。でまあ今ね自動車なんかでもまあ大体シートが前後に動いたり高さが変えれたりリクライニングがついたりとかしてね自分の体に合うようにある程度は調整できるようになってますけども、それはこの米軍の飛行機のことから、車に応用されたということらしいんですね。なんかね全員の平均値を取ったらねみんなに当てはまるような感じはしますけど、でもその平均値の人なんて誰もいないね。これ身長とか体重とか、 ね、血圧とかそういう、健康診断とかで出てくる数字も全部平均値にぴったり当てはまる人は多分世の中誰もいないんですよね。面白いですよね。平均値罠がありますね。そうそうそう。で、この平均値の話、その米軍のね、その話を聞いたのは、実はその数学の研究者の森田正夫先生という方がいらっしゃって、その先生のね、講座で聞いた話なんですけど、この森田先生はその数学の研究者なんですけど、大学とかね、どこにも所属してなくて、もう独立で、数学の研究をされている先生で、まだお若いんですよ。僕なんかよりも全然お若い先生なんですけど、実はなんでこの森田先生とのご縁があったかというと、僕が、まあ、支持しているというか、指導していただいている武術研究家の河野義則先生の、まあ、同門というかね、文科生なんですね。で、森田先生が中学生の時に、バスケットボールをやってて、で、そこの、監督さんが、その、河野先生の動きをテレビで見て、お、これはということで、河野先生を、お呼びして、で、継続的にね、その、古武術と言われる、その武術、古い時代の武術的な動きを、その中学生、まあ、中高一貫校だったかな、だから中高で、指導してもらったと。で、森田先生は、それでね、あ、こんなことを言ってくれる大人がいるんだと、すごい衝撃を受けたらしくて、今までは何だったんだ、みたいなね。で、そこから、まあ、チームとしてね、その古武術の動きを、まあ、導入して、で、すごい進学校だったので、まあ、大体試合に出ても、大会に出ても、1回戦敗退が当たり前のチームだったらしいんですけど、高校3年生の時だったかな。東京都代表になって、インターハイまで行って、インターハイでベスト16だったかな、ぐらいまで行ったらしいんですね。なので、その時からね、森田先生は、まあ、この先生のね、教えを、まあ、部活動に生かし、その後もね、ずっと交流をされ続けているということでね、森田先生はね、その後、こう、まあ、本も書かれて、賞もね、小林秀夫賞とかね、結構取ったりする、今、すごい、こう、注目のね、若手、数学者というか、文筆家というか、いう方なんですね。気になる方はね、ぜひ、書店で、見てみてくださいね。そうそう。で、そうなんですよ。僕も、その、前も話したかもしれないんですけど、まあ、整体の仕事をしている中で、なかなかね、良くなっても同じ症状を繰り返してしまう方が多かったので、動きに、ね、問題があるんじゃないかということで、スポーツとか、筋トレとかっていう方法じゃない方法の、その体の動かし方みたいなのを、何かないかということで、河野先生に行き着き、河野先生の、門を叩いたのが2010年ですね。で、そこで本当に出会った動きは、今までの、知ってる動きじゃ全くなく、僕もまあ、僕はずっとまあ野球をやってたんですけど、まあ体がちっちゃいので、高校時代とかはね、めちゃくちゃ筋トレをして、ムキムキの体をしてたんですけど、体は変わるんです。ね。見た目も変わるし、なんかパワーがついたような気はするんですけど、野球そのものは全然上手くなってなくて、そうで、そう、レギュラーにもなれずになんか終わっちゃったんですね。で、怪我も増えて、何だったんだろうみたいなね。見た目は変わったけど、野球が上手くなくて、上手くならずに怪我ばっかり増えて、みたいなね。で、おかしいなっていうのをその高校生の頃から思ってて、で、まあ、筋トレだけではどうにもならないものもあるんじゃないかということで、まあ、この先生の門を叩いたということですね。で、本当にね、この先生も、まあ、小柄で、で、体も細くて、まあ、言ってみりゃおじいちゃんですよ。今75歳かな。だけど、テレビ、NHK のテレビ番組ではね、柔道の吉田秀彦さんっていうね、金メダリストの自分より体重の倍ぐらいある、倍以上かある方のことを持ち上げたりね、ひっくり返したり。で、金メダリストが驚いてるわけですよ。 なのでその一般的なその筋肉から発せられる力じゃない、力を、うまく利用して、相手はそれは多分感じたことがない動きだったり、力なのでその対処の仕方がないんですよね。でどこから湧いてくる力なのか、そこにどう反応したらいいのかわからないまま戸惑っているままなんかいつの間にひっくり返されるみたいなそんな感じなんですよね。で僕は、その河野先生の、まあ、講習会に、機会があるたびに参加している中でこの河野先生から私なんかよりももっとすごい人がいるんだということで紹介していただいたのが中国武術の、まあ、漢詩意見というねなかなか耳にされたことのない、武術だと思うんですけどの、三岡先生というね、その、漢詩意見の日本の代表されている先生のところに、紹介をいただいて、三岡先生の講座に参加するようになりまたこのねその漢詩意見っていうのは本当にまた不思議でまあ、イメージで言えば、まあ、中国武術って言うと、なんか母みたいなね、カンフーみたいな、ジャッキー・チェンとか、ブルース・リーみたいな、激しい動きのものとか、あとは、ちょっと真逆の太極拳のようなね、こう、緩やかな動きをするのも、皆さんは、まあ、イメージがつきやすいかと思うんですけど、まあ、どちらかといえば、その太極拳のような、こう、あまりこう、激しく動いたりはしないような、まあ、稽古というかね練習方法なんですけど、まあ、実際にやるというか、まあ、戦ったところ実戦戦ったところは見たことないんですけどたまに先生がこう見せてくれる動きは、めっちゃ速かったりして、まあ、実際に戦ったらどうなんだろうなみたいなイメージはなんだろうイメージはするんですけど実際戦ったとかは見たことはないんですがそのね練習方法がねすごくこうまあ、変わっていてというか、今までは味わったことのない動きなんです。ただ例えばね、ただ単に手を上に上げるというのを、先生がこう軽く上から押さえてて、で、それで手を上げてみてって言われるんですけど、上がらないんですよ。上がらない。全然上がらない。で、こう力でこう何とかしようとしても、もう全然動かない。で、じゃあちょっと、じゃあ僕、私の手を持ってくださいって言われてこう、押さえるわけですよ。そうすると、なんかスーッとこう持ち上げられちゃうんですね。ほうほうって、何これみたいな。何なのつって。で、もう一回やってみてみたいな言われて、でもやろうとするとまた全然上がらないみたいな。で、それでなんで上がらないんですかって聞くと、いや、それは、安田さんが、自分で頭で、手を上げようと、体に命令して体を動かそうとしているからなんですって言われるんですね。じゃなく、体の方に任せてくださいと、いうことなんですね。でも体に任せるって言ってもね、難しくないですか？どうしたらいいんですかみたいなね、で、そういうのをひたすらやるというね、まあそういう武術の稽古方法なんですけど、まあ13年ぐらいやってますけど、まあ上達したのかどうかも全然わからない。そう、何かを得得したとかそういう感じじゃないんですよね。そう、だから、これは何かを得得するものとか、習得するものとか、鍛えて強くなるものとかではなく、もっとこう手放していくものなんだと。もっと、自分の体を信じて、自分の、なんだ、思いとか、考えとか、経験とかを、こう、ちょっと手放す、みたいなね。で、ありのままの自分というか、その本当に体にね、任せて、動くようになれば、まあ、勝手に動きますからって言われるんですよね。勝手に動くんかいみたいな。そう、で、このね、漢詩意見っていうのが、その漢詩っていうのは、韓国の漢っていう字に、詩は、宇治っていう字ですね。何々さん。っていう意味のね。なので、菅先生が、作った意見っていうやつで、で、意見の意は、意思の意、意見、意見ってオピニオンの意見の意っていう字、注意の意っていう字に憲法の憲で、意見というのが、もうちょっと、120、30年前ぐらいに、もともと中国であったらしくて、で、その意見というのは、中国の武術の中でも、国主ってね、国、 を代表する武術家と言われた王光斎という先生が、作り出した、流派というかね、剣なんですけど、でそこの意見にの王光斎先生のところに来るのは中国のいろんな武術の本当にトップの人たちがみんな集まってくるような、いう、なんだろう集まりだったらしくて、なのでスタートがそのトップレベルの人たちに対象に教える方法なので、一般人我々 の, その本当にこう、初心者というかね、全く経験のないような人から言うと、もうちんぷんかんぷんな話なわけですよ、もともとから。そうな、小学生に大学教授がね話をするみたいな、そんなレベルで、なかなか難しいからということで、王光斎先生の、お弟子さんだったね、その中でもトップクラスのお弟子さんだった方のお一人が、その菅氏意見を始めた菅先生のお父さんだったということで、で、その今の菅氏意見を作った、菅京新先生という方が、もうちょっとね現代人が分かるようにアレンジしてというか、体系化して、やろうということで作ったのが菅氏意見というものなんですね。なので中国のその古流のね武術というか、いろんなエッセンスが凝縮された、形になっているので、そりゃあ、ね、いくら現代人にね、わかるようにアレンジされたとはいえ、なかなかね、難しい話で、本当、まあ、なんだろう、仏教とかで言ったらこう悟りを開くみたいなね、そのぐらいのイメージというか、逆になんか悟りを開いてからのスタートぐらいのね、そんな話なんですよ。まあでもこれがね、やっぱりね、なんかね、なんかやめられずにね、ずっと続けててね、本当に上手くなってるのかどうかわからないけど、まあその都度そのできない自分と向き合うというか、自分のわがままはな、自分が出てくるのを感じて、あ、またなんか余計なことしようとしているなとか、いうのを感じながら、毎回稽古するようなね。で一人で稽古してると、あ、なんかこれいいかもとか思うんですよ。あ、なんか、あ、これ気持ちいいとかって思いながらやるんですけど、いざまた先生と稽古をつけるときには、なんかちょっとね、成長したかもしれないこの自分を見てほしいとかっていうなんか余計な欲が出てきて、またなんか、みたいな、あ、また全然違うなみたいな、そういうね、なんかほんとこう自分をこう見つめ、させられる、稽古というかね、感じなんですよね。そうそうそうそう、面白いですよ。で、僕はあともう一つね、沖縄の空手も一つやってます。で、沖縄の空手もいろんな流派があって、で、まあ、神道流って、心の道って書く神道流っていうね、流派をやってて、この神道流も沖縄空手の中ではすごいこうシンプルな、流派で、あんまりこう、稽古は激しく動かない、で見た目だけだったら本当に強いのかやってんのか何なのかって、力強さも何にもないしみたいな感じの流派なんですよ。でも一個一個、なんかこう検証していくと、自分としてはなんかこう力強さとか全くないのに、こう、外からねこう、力を加えられた時になんか不思議に、立っていられたりとか、するというね。で、この、僕にその神道流を教えてくださってる先生も実はその菅氏意見の先生でもあって、菅氏意見の方はどちらかというと自然な感じを、求める、なので型がないと言われて、その都度その都度の自分の心地よさとか、自分らしさっていうのを発揮するという感じなんですけど、沖縄の空手っていうのは型がメインなので、実際にこう組手とかやらずに、その昔から伝わってきた型にどれだけ自分をこう当てはめるかというね、方法なので、全く真逆の方法なんですけど、どっちもなんか同じような不思議なこう感覚を味わうことができるんですね。これね、機会があったらね、ぜひね、味わってみてください。結構ね、その初めての方向けの講習会とかも、やったりしますので、監視意見なんかホームページとかね見てもらったら、わかるかと思います。はい、ですね、そう、それで、その河野先生ね、河野義則先生、武術研究家の河野義則先生の、講習会が実は、6月21日、金曜日、ね、平日なんですけど、私が主催しているバランス体塾広島東の校で、行います、ね。10時から、13時までの3時間、ね、この講習会は 武術の経験は全くなくて結構です、ね、基本、武術やってる方の方が少ないぐらい、で前回はほぼ女性で20人ぐらい集まったりする、で日常の、動作とか、例えばお仕事で介護をしている方とか、歌を歌っている方とか、どのように、体を使ったらいいですかとかっていうような講習会なので、全然武術の経験とか、ね、知識とかいりませんので、もしそういう、ね、あの体の使い方とかにご興味がありましたら、ぜひ、ね、あのご参加いただければと思います。私の方に、ね、あの問い合わせていただければご案内いたします、ね。ひらがなで安田正幸と、検索していただけると、 Facebook か、まあ、X か何か、ホームページが当たると思いますので、そちらの方から見てみてください。はい、では、ジングルを挟んでエンディングの方へ移っていきたいと思います。はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました、ね、最初は健康診断に行ったことがない理由は何なのかみたいな話から、最後は、ね、あの武術の話までになってしまいましたけど、ねまあ、体って、ね、皆さん誰もが持っている、ね、ひょっとしたらこう体がないままにこのラジオを聞いている方もいらっしゃるかもしれませんがまあそんなことは、ねまあ、ないと思いますけど、なので体ってやっぱり、ね、あの生きている以上は離れられない存在で、まあ、変えられない存在なので、あの一度、ね、その体のことっていうのを、ね、あ向き合ってみたりしたら、ね、結構面白いし、あなんか一般的に言われていることって、あなんかやっぱりちょっと、それって本当にどうなのってちょっとね、一歩、引いた目で、ね、見てみると、あやっぱそれちょっとおかしいなとかね、あると思うんですよね。まあね、最近だったらそのワクチンがどうこうとかね、まあ、いろんな話もありますので、まあ一般的に言われていることだけではなく、ちょっとね引いて本当にそうなのかなみたいなね、そんな目線を持ってもいいかなと思いますね。運動に関してもそうだし、ね、健康に関してもそう、食事とかも特にそうですけど、ね、もっと、ね、知識とか情報ではなく体の声に、ね、従って、やってみてはいかがでしょうかという話になりました。はい、次回はいよいよ最終回となります。次回ねどんな話になるかまだ決めていませんが、また来週の日曜、午後2時半にお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。愛や恋のときめき感じたい、あなたにとって青春って過去のことかい、やるのは今だけ、さあ扉開こう、もっと青春、ずっと青春、古き良き日はこれから作ろう、青春の時は今踊り出そうぜ、なんと粒は千年で亀は万年、人間も長寿今や百年、もったいない命の無駄遣い、大切な人に伝えたい、諦めたら気合は重要、後ろと前ばかり見ないよ、後悔よりもこじらせ後悔、もう一回間違いない、いつオーライ、周りは問題だらけ、それは生きてる証拠、あとは上がるだけ、落ち込んでばかり、それは動いてる証拠、あとは続けるだけ。